私は夢見る。いつの日か私の4人の子供たちが皮膚の色でなくその品性によって評価される国に暮らす時が来ること。今日私は夢見る。私は夢見る。いつの日かアラバマ州知事が干渉と国防を拒否を宣言しているアラバマ州で黒人の少年少女が白人の少年少女と手をつないでハラカラとして共に歩む日の来ること、思い起こされたと思います。アトランタのオリンピックの開会式の中でこの凶弾に倒れたマーチン・ルーサー・キング牧師のこの言葉が読まれていました。そして30年以上前からこの公民権運動で戦い続けて自ら命を落としたキング牧師のその意志が今その夢が実現していると言わんばかりのその光景でした。最後まで秘密のベールに隠されていたあの点火式、最後の松明を持つ人は驚くことにあのモハメッド・アリ、しかも皆驚いたと思いますが大変痛々しかった。なんか長い間ボクシングをやったためにの後遺症だそうですね。パーキンソン病で左手が震えて動くこともままなら必死にトーチを持ち上げてるっていう、なんかその姿を見てるだけでとても感動的でした。しかもこのアトランタではかつてはこの州知事がこのアリが世界チャンピオンになったっていうことを自分たちの弔いの日だというふうに言うぐらい黒人が嫌いだった。ところでそのアリが最後のいわば鳥を務めたっていうその演出ぶりっていうのは私はとても感動いたしました。今日は精霊が見えるという題なのですけれども、まさに精霊が見えたという思いがいたしました。今日の聖書はコロサイの信徒への手紙の一章の3節から8節までで、今日の主題が聖霊の御ということなのですが、あなた方にまで伝えられたこの福音は世界中至るところでそうであるように、あなた方のところでも神の恵みを聞いて真に悟った日から実を結んで成長しています。この実を結んで成長していますっていうことの主語は福音はということです。信者は成長していますという言い方じゃなくて福音は成長しています。私も長い間キリスト教教育に関わってきたのですが、成長というふうに言うと目に見えてですね、かつてはそうだったんです。教育っていうのはカリキュラムを組んで、そして現場に目標を立てて、でその目標が非教育者にきちんと達成されたか、そのあとはまたきちんと評価をして確かめてっていうね、でそういうふうなことが教育の上で大事なんだっていうことを一生懸命強調してきた時期もあります。20年ぐらい前だったと思いますけれども、それが今やすっかり変わってきました。キリスト教教育っていう時に何をもって成長というのか、聖書の箇所をたくさん覚えたとか行いが変わったとか毎日聖書を読むようになったとかお祈りを真面目にするようになったということをもって成長というふうに言うのかというと、私はそうではないというふうに思っています。それが成長というふうに思うことから傲慢が生まれたんです。つまりそうじゃない人を自然に見下げるようになるし、 あるいはそうできない自分を卑下するようになるんです。私は、信者の端くれでもとか、あるいは場合によっては自重気味に不良信者でというような言い方をするような、そういう見方が今問われてるんだというふうに思うんです。私たちの主イエス・キリストの生き方を見ているときに、ある状態から脱却して次の状態に移ることをもって成長というふうには取っていらっしゃらないという気がするんですね。そうじゃなくて、今日のところでも神の恵みを聞いて真に悟った日から実を結んで成長しています。しかもその福音が成長していますという表現、ここにしっかり目を留めたいのです。私たちは自分が成長しなければというふうに自意識過剰になる必要ない。去年から比べたらおかげさまでだいぶ成長しましたわなんていうふうに言えるようになった時には、ある意味で危険です。自分と同じ、かつての自分と同じような状態にあった人を見ると、そうそう昔は私もそうだったよっていう、この言い方だけで見下げた言い方です。で、今自分は高まってるっていうね、これはある意味で神の目を無視したあり方なんです。信仰ということは常に神の目の前に自分がいるということを知っていなきゃならない。とするとね、何をもって成長したかっていうふうなことにとらわれてはいけないというふうに思います。コロサイの信徒への手紙というのは、一章の一節を見ると分かりますように、パウロとそれから兄弟テモテ、まあ、ある意味でパウロの弟子ですが、から送った手紙とされ、獄中書簡というふうに言います。このコロサイの教会の中にやっぱり一つの違う考え方が起こってきたことを聞き及んで、この手紙を書いた、あるいは書かせたというふうに思われています。その当時のですね、このコロサイの教会にはユダヤ人はほとんどいなかったのではないかと思われるのですが、ですから今度はユダヤ教的な立法主義、つまり起きてきちんと守らないといけないとか、割礼を受けなきゃとかって、そういうことよりは今度は異邦人たちの持っている哲学というのはギリシャ的な考え方、ギリシャ哲学というのがあって、この霊が尊くて肉がダメなのだっていう、悪なんだっていう、とても簡単に言ってしまうとそういう考え方があります。それが教会の中にもこう入ってきたという状態のようですね。ですから今日の箇所はいわばこの手紙の全文みたいなところですから、言わんとするところはあまり出てこないんですが、一章の9節以下のところ、これは新旧約聖書 の見出しをがついてますから、ちょっと便利な時と不便な時とあるんですが、この場合は便利ですね。御子キリストによる創造と和解、パウロはそういうもろもろの霊とかそういうものじゃなくて、神はただ一人で、そしてその人となられた神であるキリストがすべを治めておられるんだっていうところを強調しようとして、キリストが人となられた神なのだと、そしてこの方において全てが表され、全てが完結しているっていうことを知らせようとしている手紙なんですね。で、その全文にですね、4節と5節を見ていただきますと、信仰愛希望、信仰希望体、これパウロの愛の3回に出てきます。いつも一番大事なこの3つ、そのうちで最もパッといのが愛だっていうね。4節に、あなた あなた方がキリストイエスにおいて持っている信仰と、すべての聖なる者たちに対して抱いている愛について聞いたからです。で、それはあなた方のために天に蓄えられている希望に基づいて。ですから、信仰、愛、希望、信、望、愛っていうことの、こう、使われ方の典型的な姿がここにあるんですね。ある意味での三位一体。信、望、愛って信仰、信仰者の姿としてですね、この三つがバランス取れているっていうことなのでしょうが、そこで結局はそのパウロは希望というところを一番強調しているような感じがしますね。あなた方はすでにこの希望を福音という真理の言葉を通して聞きましたというふうに書いていますね。その希望は天に蓄えられている希望というふうに書かれているんですが、それはこの蓄えられているというのはもう文字通りその通りですね。保管するとか備えて天で用意をしている、必要な時にはいつでも出すっていう、そういう蓄え方です。備えるものをじっとこうね、持ったままでじっと押さえてるっていう蓄えじゃなくて、保管してる、必要だったらいつでも出すよっていう、この希望というのは天から与えられる希望なんだ。それを別の言い方をすれば聖霊によってということですね。その聖霊の実というのは、まあ、典型的な表現はガラテアの5章の22節以下に聖霊の結ぶ実っていうのが具体的に挙げられています。愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制というふうにあります。これはある意味で道徳の徳目のようにも見えるのですが、パウロの言わんとしている愛というのが道徳ではなくて、あり方、つまり愛は忍耐深いとか妬まないとか、そういう表現というのは人格的なあり方を意味していますね。と同じように、この霊の結ぶ実というのも、何ができるようになったとかしなくなったということよりも、こういうふうにまとめたら一番いいだろうと思うのは、霊の結ぶ実というのは小さなことに大きく感動できる感性な、そのつまりそれが聞いて真に悟った日からという、その悟ったっていうね。私はキリスト教の信仰っていうのは2000年素晴らしい歴史を持っているのですが、同じぐらい素晴らしい間違いをたくさんしてきているような気がしてしょうがないですね。で、特に外部の人がプロテスタントの熱心な信者にあったらとっつきにくいと。で、そのとっつきにくいっていうのは何かっていうと、感性が鈍いっていうことなんです。自己満足していて、そしてそれはどこか見下げてるからです。あなた方とは違うってね。で、それはやっぱりね、信仰が道徳にウエイトを置いてるからだと思うんです。何々をしなきゃならない、何々をしてはいけないっていうね。で、今日の日本キリスト教団の問題も、私は右と言われるグループ、左と言われるグループも、やっぱりどちらも信仰を道徳的に捉えてる。だからこうでなければいけないと、これをすべきであるっていうふうな捉え方。これはどうしても他を裁くんです。私はそれは福音ではないような気がして仕方がないのですね。だからここで実を結んで成長していますというふうに言い切られたその言葉というのは、まさに私はそういう点では劣等生だななんていうふうに思うことじゃなくてですね、これは信じることなんです。福 福音は私たちのところでも実を結んで成長している。主語はあちらですから、だから成長しているっていうふうに信じる。私の中においてもあちらが働きかけて年数かけてるから成長してる。でそのことを自分の在り方、自分の状態で早とちりして決めつけないことですね。私の進学校の同級生に笠原義光っていう京都の清和大学の学長長くやった人がいるんですが、彼は、中世高校を出てそれから学者になって同志社の進学部に入っていたのですが、彼が書いてるものを見るとその進学校時代からだんだんキリスト教に疑問を持つようになったということを書いてるんです。そして教会の伝道師をし牧師の資格を取りっていうふうにしてる中で、これはいかんっていうふうに思って彼は離れたんですね。3年ほど前に彼は春秋社っていう、出版社から宗教の森っていう本を出していまして、宗教の匿名化の試みってこう副題です。匿名にする、つまり、私は何宗ですよとかっていうそのね表に出すんじゃなくて、それは隠れろという彼の主張っていうのは一言で言うのは難しいんですが、多元的ないろんな在り方を受け入れようっていうね、キリスト教だけが絶対正しいんだ、これしか救いはないっていうキリスト教に対して彼は疑問を思ったんです。キリストは絶対であってもキリスト教は絶対じゃないだろうというふうに思ったんですね。それはもう私も全く同感ですね。いつも私が申し上げていることです。そういう意味で広く全ての宗教の中にいいものがあったら、彼は天理教の美術館にも行ってそこでのイベントに感動して帰ってくるんですね。お寺参りの記事いっぱいあります。お参りしてるわけじゃないんですが、仏像を見てきたりとかそういう中で人々の心に触れてくるんですね。で結局彼はしかしいろんな人との対談もそれ載ってるんですけれども、私にはイエス・キリストだけなんだと、キリストと呼ばれる人しかいないというふうに言うんです。ただその在り方は今の教会の在り方はおかしい、だから今の教会に直接携わることはしない、ある意味で宗教評論家であるかもしれませんね。でこの宗教の森っていう本は毎日新聞の全国版でやっぱりその宗教欄でずっとコラムとして彼が書いてた時期があったり、それから大阪版で出したりとかですね、そういうのを集めてあるんですが、その中でですね面白い記事がありました。山を下るっていう題の記事なんですが、登山に上りと下りがあるように宗教にも上りと下りがあるのではないか、そんなことを考えたのも詩人の佐々木幹夫氏がヒマラヤに行った時の話を聞いたからである。佐々木幹夫っていう詩人がですね、ヒマラヤ山麓までの、山麓といっても標高5400メートルもあるところですね、そこまで登ってそこから下るんですが、その下りが大変だったの。高山病の危険とか、それから激しい睡魔と戦いながら12時間かかって3300メートルのところまで下ってきた時ですね。彼がずっとこう下って、そのやっとその目的とするところへ着いた時に、何か柔らかい感触に包まれて体が自然にほどけていく、涙が溢れてきていつの間にか子供のように大声を上げて泣きながら歩いた。山を登る時に考えたさまざまな思いや悩みが山を下る時には全て豆粒のように見え、一切が肯定されているということを全身で感じた。 登るときはやっぱ必死ですね、こうね、ずっと。で、これは宗教の世界にもあるんじゃないか。つまり神様を求めて、イエス・キリストを求めて、ずっと探し求めていくっていう姿勢と、もう一つは今度下る姿勢があるんじゃないかというわけですね。およそ彼の、これは彼の言葉です。およそ宗教の救いや悟りというものは、神や仏に向かっていくときに得られるように思われているが、それだけではないだろう。むしろこの世界や人間の方へと下っていくときに、それは改めて、あるいは初めて体得できるのではないだろうか。高いところに登っていく宗教だけでなく、高いところから下っていく宗教の意味を考えて、やっぱりこれまでのキリスト教というのは、どうしかというと高くなるっていうことを必死に求めていたような気がするんですね。で、高くなければ、だけどそれだけではないんだと。下るということにおいても発見があるよと。で、それは実際の出来事とか、それから信仰を持ってる持ってない関係なしに、いろいろな人との出会いを通して私たちに気づかせてくれる何かがあるだろうと。だから本当はこの上りと下りと両方があって、初めて健全な信仰というふうに言えるのかもしれません。彼はですね、その本の中でクリスマスの物語、クリスマスの思い出っていう本の読後感を書いてるんです。1930年代のアメリカの田園生活の風物詩をトルマン・カポーティっていう人が書いたものだそうですが、村上春樹さんが訳をして、山本陽子さんの銅版画で飾った勝者な本だそうです。そのストーリーっていうのは、少年と、それからいとこにあたる60歳の女性と犬の一家にですね、クリスマスが近づく。で、それぞれがですね、腕によりをかけてたくさんのフルーツケーキを作る。山に行ってもみの木を切ってくる。これは少年でしょうね。お互いのための贈り物を買いに出かける。つまりどこでもある極めてありふれた平常の技です。特別なことは何にもない。みんながやってる通り、そのまんまやってる。そしてクリスマスが来た時に、この60歳の彼女がですね、しみじみとこう言うんだそうです。今まで神の姿を見るためには病気になって死ななければならないと思っていたが、それは間違いだった。私たちがいつも目にしていたもの、それがまさに神様のお姿だったんだよ。私はね、今日という日を胸に抱いたまま、今ここでぽっくり死んでしまっても構わないと思うよ。ごく平凡で平常な、どこでもやっている、それをもう一度改めて見直した時にですね、今ここでぽっくり死んでもいいと思うほどの充実感に満たされて、すごいんだ、あったかいな、嬉しいな、あるいはこれができるってことはなんて素晴らしいんだっていう、そういう思いで、それをそのことに気づいた時に、毎日の私たちの目にしているもの、それは神様のお姿だったんだっていう表現ですね。私たちはつい聖なる聖なる聖なるっていうから、神様は普段見えないっていうふうに考えて、それはそうです。教義的に言えば見えないのですが、神の手の内にないものは一つもないとすれば、そのものが神様であるわけじゃないのですが、それらを通して神様が見えるというものであると、どんなに充実してるかなというふうに思うんですね。 笠原先生はこういうふうに言うんですね。神はこの世界に日々の暮らしの中に現れている。それがたとえひとときの思いであっても。これが彼らしい、その結び方がですね。それがたとえひとときの思いであっても。でも長らくそういうふうに思ったことないね。その時だけそう思った。それだけでも素晴らしいじゃないかっていうことですね。アクセクトしている中でほのぼのとすごいんだ、神様を見たって思える、その思い、今日の時代でいうと聖霊が見える、これはね、全部当たり前と思ってたけどもただごとではなかったんだぞっていうふうに気づいたとき、それが聖霊が見えるという、実に心豊かなときなのではないでしょうか。で、それはあんまり力入れて張り切ることにおいてではないと思うんです。だからやっぱりむしろ下っていく方向の中でですね、時としては自分を問うてですね、何をやってるんだろうこんなことをしてって思える時にもね、時には大変な自己嫌悪にさいなまれて、またやっちゃったこんなことをしていうふうに思う時があっても、でもその中でふっと立ち止まってもう一度見直してみると、それは尋常なことではないんだっていうこと、そこに聖霊が生きてるんだっていう、それで前向きに見えてくる、これが大事なことではないでしょうか。先週もある方にですね、まあ大きな課題を抱えている方だったんですが、その中での自分の対応を嫌になるっていうふうにね、つくづく自分の性格って嫌だなって思いましたって言われたので、私はすぐに切り返しました。あなたはその嫌な性格のおかげで損ばっかりしたんですかって。そしたらすぐにこやかな返事が返ってきました。得したことの方が多いです。つまりどっちの方を見てるかっていうことですね。そして自己嫌悪した時にもまた聖霊が見える、ありとあらゆることにおいて聖霊が見えてくる、それが実は素晴らしいことではないかというふうに思うのです。お祈りしましょう。天皇父様、今日の導きを感謝いたします。今日今生かされています。そして私たちの心の中にはこれからしなきゃならないことにせかされている部分もありますし、やり残したというこの何か心痛む思いも残っています。そういうことに対応していく、また自分の愚かさや怠慢さに嫌気がさしたりすることもしばしばでした。でもあなたはこの私をお作りになりました。そしてその弱さは百もご承知でいらっしゃいました。いつの間にかあなたに代わって私が裁き主になっていた傲慢をお許しください。あなたがすでに受け入れてくださっていることを自分で勝手にいけないと思い込んだ失礼をお許しください。あなたは今日も素晴らしい賜物を持って私たちを取り囲んでいてくださることを本当に感謝をいたします。いつもへりくだって 恵みを数えることのできるものとさせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。